はい、さっきはですね、隠されたデータについてちょっと喋ったんですけども、はい、まだですね、ちょっと触れられていないところも結構あるので、ちょっと見ていきたいと思います。第6章の時間についてですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあちらっとさっき僕が言ったんですけど、時間っていうのは、年代期的時間、まあ、ここではクロノジカル時間って言ってるんですけど、年代期的時間と心理的時間っていうのがあって、まあ、クロノジカルっていうのは僕たちが今生きている時間の流れのことのような流れのことで、心理的時間っていうのはそうではない、小説の中で独自に流れる時間のことを言ってる。で、小説っていうのは、まあ、そういう心理的時間の中でできていて、具体的な例としては、アンブローズ・ディアスの「アール・クリーク橋の事件」っていう小説を挙げていて、一瞬の、出来事をすごく引き伸ばして描写して、妄想を書いてるみたいな小説があるんですけども、こういうふうな感じが小説の中で流れる心理的時間の代表として挙げられていて、これはすごい分かりやすい例だと思いますが、他にも、みんなが時間について小説を挙げてくれるみたいなので、ちょっと聞いてみたいと思います。まずじゃあ伊子さんお願いします。
時間について意識的になるっていうのはすごく作家にとっては大事なことだっていうふうに前々からちょっと僕は語っていて、もうそれは時間について意識されてない小説っていうのはもう名作じゃないと言っても過言でないぐらい自分は時間を重要視したいと思ってるんですけど、日本文学にそういう時間が巧みに書かれた小説っていうのはないのかなとちょっと探してみました。そしたら純文学の作家ではないんですけど、常川光太郎さんを紹介したいと思います。
ああ、時々エコさんから名前が上がる作家ですね。
この人は僕はエンタメ作家で今唯一読んでる作家、全作追っかけてる作家なんですけど、夜市という作品でホラー小説大賞を取りました。その後で、まあ、今も書き続けてて、まあ、少なからず新派もいる、信者もいるような、まあ、作家なんですけど、その人の「風の鼓動」という作品が大変時間が意識的に描かれてます。基本的に常川光太郎さんっていうのはものすごい時間を進めるのがうまい人で、まあ簡単に言うと年代記的な時間なんだけど、その時間が進んでいく様子が如実に分かるですよ。風景の変化や主人公たちが歩いていく様子でどんどん時間が動いていくのが分かるんですよ。それがまるで読者もその中に引きずり込まれて一緒にその時間を体験しているような気分になる。
ああ、それはね、亮さんの小説の中でもあったけど、やっぱりその作り物だと感じない感じっていうのって大事だっていうことが言ってたよね。
基本的に常川さんは日本でマジックリアリズムというふうに評価されることもあるんですよ。で、時間をもう凝縮したり引き伸ばしたりするのがお手の物で、で、しかもその時間を変化させるときに幻想的なものを使うんですよ。風の鼓動は古い道に迷い込んでしまった少年たちの話なんですけど、そのもともと現実にいた人たちがある時に茂みを抜けたのだったかな、ちょっとうる覚えなんですけど、そこを抜けると鼓動に迷い込んでしまう。その鼓動は「なんだこれは」と、古いすごい古い道だぞって思って、いろいろ歩いていく、興味を持って歩いていくと謎の人物がいっぱい出てくる。よくわからないような人たち、化け物みたいなのがいっぱい出てきて、で、しかもそこから出られなくなってしまうんですよ。で、「風の鼓動」っていう小説はそのままずっと出られなくて鼓動を歩き続ける小説なんですけど、確かね、片一方2人迷い込んで1人だけ出られちゃうのよ。で、残り1人が残されて、で、また 後で再開するんだったけど、ちょっとその辺うる覚えで大変申し訳ないんですけど、どうやら現実の時間と別の時間が流れてることに登場人物が気がつくんだよ。歩き続けている、その鼓動を歩き続けている時間は流れてるんだけど、どうやら現実の時間とは別の時間だと、現代の時間と別の時間の中に隔絶された世界みたいなものを描いてる。これがいわゆる日本ではよく描かれるんだけど、異界体験の物語、一種の異界体験だなっていう感じがあるなと思って、まあちょっとうまく言えないんだけど、常川さんの時間の流れは、ぜひ、読んでほしいなと思います。他にも雷の季節の終わりにとか、南の子供が夜行くところとか、いろんな小説で彼は時間に着目して描いていて、例えば龍が、小さい龍が生まれて成長して、で飛び立っていくまでの、飛び立っていってコロニーを形成するまでのその成長の過程を描いた小説があるんですよ。
ほうほうほうほう。
それも確かね、忘れました名前は。でも最近の作品です、ね、すごい最近の作品です。龍、っていうタイトルがついてます。でその最初は龍なのか何なのかもよくわからない小さな生物が時間を追っていくごとにどんどん成長していって、最終的にものすごく巨大な生物になる、最初は他の生物にも負けてしまうような存在だったのに、時間が積み重なっていろんなものを食べて成長していくごとに、他のものに負けない超巨大な存在になっていくんですよ。っていうのがものすごい時間のなんか創世記というか、なんていうかな、神話的な幻想的なイメージとともに描かれていくんですね。これがものすごい時間を意識的に描いてて面白いなと思います。で、日本にはなんかそういう異界体験の物語とか時間が意識的な作品って実は結構あるなと思って、例えばおとぎ話の浦島太郎、あれは亀を助けた浦島太郎が竜宮城に連れて行かれると、そこで異界を経験する、くぐって戻ってみると、どうやら現実の世界ではなんかものすごい時間が経ってるらしいと、家にいた自分のお母さんも死んでしまって、家も取り壊されているというような。で玉手箱を開けることによって浦島太郎は最後鶴になってなんか飛び立つんだけど、そういうおとぎ話の世界でも一度別の空間、いや時間、別の時間をくぐることによって くぐり抜けて帰ってくるみたいな、スタジオジブリで言えば千と千尋の神隠しみたいなものがすごく伝統的にあって、
まあ、雪手返りし物語だよね。
そうそうそうそう、意外と日本にはそういうものがいっぱいある。でそういうものが描かれるとき決まってなんか神様的なものに触れてるんだよ、日本っていうのは。神道的な存在に触れてることがとっても多い、異界をくぐるとき、
そうかもね、確かにね。
だからそういう意味で時間を描きたい、意識的に描きたい人は、日本文学に当たるのはとっても面白いと思います。
なるほどね。
逆にじゃあ時間を引き伸ばすのが、まあ、得意なのが常川さんであるとすると、村上龍が空港にてっていう作品を書きました。これは村上龍が自分 の短編の中では最も出来のいい優れた短編だって豪語してる
ん
だけど、俺は全然そう思わなかったんだけど時間を凝縮した手法を使って書いてる連作短編集なんですよ、空港にてって、空港とかコンビニとかいろんな場所で起こることをものすごい凝縮して書いてる。その人がこうパンに手をコンビニでパンに手を伸ばす瞬間みたいな、その瞬間に別の人は何々をやっていて何々をやっていてっていうのを、まるでカメラにストップモーションをかけたようにピタピタピタッと止めながら書いていく。で最終的にはまあ大したことは起こらないんだけど、そういう手法が連作で何作何作何作あって、それがまとまってる短編集で文集文庫から出てるんですけど、これもまあ一つの手法としては面白いと思う、ただ村上龍の短編集とかの中で最も出来がいいかっていうと全然
それはそうではない、
なんか説得力という面ではちょっと弱いかな、形式にこだわってみた作品集っていう意味で、若干その前衛的な意味ではまあ評価はできると思うけど、 そんなに面白くはないです。
なるほど。
それ読むぐらいだったらさっき言った常川幸太郎さんとか読んだおとぎ話に当たってする方が面白いと思う。
うん、時間についてロックさんはどうでしょうか。
時間についてなんですけど、
うん、
僕がその小説の指南書といったときに、まず2人 の, あの作家と評価が挙げられて、これまで読んだ小説指南書は保坂和志と渡辺直美の本だったんですね、
はい、
でこの2人からまあ衝撃を受けていて、で、まあ、全く対照的な2人なんですよこれが。で、ね、一方でこの技術をひたすらこう分析して話す渡辺直美と、一方でいや小説は技術なんかに回収されないというその思想について話す保坂和志と。
そうですね、
はい、でその保坂和志のこの小説世界の奏でる音楽の、まあ、エッセイの一つをこうの持ってきたんですけれど、ここであの僕旅差批判をしたいと思うんですね。
はいはい、あ、それはもうとってもありがたい。
なぜ旅差批判をしたいかっていうと、つまりあの小説っていうのはある種芸術ならば失敗が必要だと思うんですよね。でもこの若い小説家に宛てた手紙っていうのは、なんとなく小説っていうものに対してこうある種いい子いい子しながらあのうまくまとめられた作品なんではないかなと思うんですよ。で、うん、その小説っていう失敗の芸術に対して失敗しながらこう挑んだ批評っていうものがこの保坂和志のこの文章なんかじゃないのかなと思うんですね、
うんうん、
で失敗しながらっていうのはつまり何かっていうと、さまざまな示唆をこう僕らに読むものに与えてはくれるんだけれど、結論としては何も言いたいことはないみたいな形で、まあ、この文章は終わってるんですけれど、例えばこれは時間について書かれた本なんですけれど、
うん、
404ページを読んでいただくと、これ引用がありまして、この引用文っていうのは、若林勇っていう、まあ、美術家の彫刻家の方かな、その人の文章なんですけど、保坂和志はその彫刻家の方をすごく文章的にすごく褒めていて、まあ、どんな文章かってちょっと音読してみると、別の時自転車で走っていて大雨に出会った。道路はすぐに水浸しになり、前方を走っていたバスは細かい無数の水滴で形を変えた。バスは表面の厚みを増したのだが、また自分とバスの間は数限りない雨の線で埋め尽くされていた。私は自転車の待つ機能によって走り続けることはできたが、目で見る感覚と自分とバスの間に充満する雨の物量による触覚的な感覚には大きなズレを持っていたようであった。私の自転車とバスは、
自動車ですね。
あ、私の自動車とバスは同じ道を同じ方向に走っているのだが、短い降雨の間ずっと等間隔を保ち続けていた。雨は現実の一つの自然現象であった。自分が眺める人間やバスは雨によってそのものの表面のみ強調することになった。しかもその表面は厚みを持って人間やバスの形を曖昧なものにしたのであった。それに加えて自分と人間やバスの間の無数の雨は眺める対象をさらに不明瞭にしながら自分とのつながりを持たせるものとしてそこにあった。中間的な空間を満たす自然現象である雨が自分が見るものを人間でもバスでもない領域を変えたが、それによって空間を埋め尽くし触覚的にする。で、まあ、うんぬんかんぬんと続くんですけど、
うん、
まあ、ここを読んだ時に私は桜が散った光景を思い出したっていうふうに保坂和志は言って、その水っていう描写をこう積み重ねることによって、その水っていうものは、まあ、ある種時間を通り抜けるものだっていうことを、まあ、保坂和志は示唆的な言葉でこう言うんですよね。でその桜の花びらが散る瞬間っていうのは、雨が降ってこう桜の花びらがこうパラパラと散っていくっていうのを、この水の文章を読むことによって想像して、その時間的な体験っていうのを、なんていうか、この水からヒントを得たっていうふうに言ってるんですよね。で、まあ、これで何を僕も言いたいってまだ分からないんですけど、まあ、こういった言い方も小説に対してはできるんじゃないかな。ルサは確かに素晴らしいことは言ってると思うんですけど、
うん、
こういったなんかこうチャレンジングな批評っていうものをやっぱりしていかなくちゃダメなんじゃないかなって思いました。
チャレンジング
具体的でも心理的でもなく、時間そのものの視覚化ってことですね。
そうですね。まだ本当にその説明できないような感覚っていうのに 小坂和志はこう勝負しようとしてるなっていう、
なんかかなりでも死に近いというか、
うん、
そういう印象を受けるな。私はここを読んだ時、私は桜が散った光景って、普通なら桜っていうものをこの雨と結びつけはしないじゃないですか。
そうですね、
うん、だけどそれを桜と結びつけるっていうのは、
うん、
その保坂和志の小説家たるものというか、
うん、
すごく詩的な部分なのかなというふうに思って、う
ん、あ、自分の持つその経験とか想像力とかによって補われてるもの、
うん、
そうだよね、うん
うん、この若林さんかなの文章自体ははっきり言ってすっごい分かりづらいしつまんないよね。
あ、そうですか、
まあ、いや僕すごい面白いなと思って読んでたけどね。非常にそのなんか雨がこうちょっとだけ厚みを増していることとか、
うん
うん、その空間を埋め尽くす部分とか非常によく分かるなと思って、僕は今ちょっと面白いなと思ったんだけどね。
あ、そうか、
うん、
なんか具体的な描写ではないんですけど、観念的にその雨っていうものが広がりを持ってこう降ってる様がなんかよく分かるなって
感じ。うん、なるほどね、
うん、
なんかこの文章が何百ページ続いてたら吐き気がしてるのやめると思うから
、うん、なんかね、描写って言うんでもなさそうな感じがするんだけどな。
まあそうかもしれないですね、
うんうん、何なんだろうなこの感じは。すごいそのなんか新しいものを見たっていう感覚ではないんだけど、
はい、
うん、結構独特なものは
感じる。でも小説にない言葉って感じはしますよね。
これそうだね、
うん、そうだな、うん、だから描写って感じがしないのかな、
うん、
だからすごくよく分かって、やっぱりそのこの呂さんの本っていうのは、
うん、
まあ、分かる形ではみ出そうとはしてないんだよね。
うん、そうなん
ですよね、あくまでやっぱりまとめにかかってる部分 があるのね、
うん
うん、そういう意味で、
うん、
とどまっていいのかという疑問はとってもよく分かる、
うん
うん、かなと今話を聞いていては思った、うんうん、でもまずここまで行くことも大事、
まあ、そうですね、確かにここまで行ってないですからね、
うん、ここまで行くのって結構難しいと思う、
難しいですね、
うんうんうん、かなから、でも分かるよ分かるよ分かるんだけどね、はい、うん、まあでも僕はそもそも新しいもの、その超えていくもの、
はい、
この長い歴史、文学の歴史の中で、
はい、
積み重ねてきたものをまだまだ超えて いけるものかどうかっていうのは、うん、僕は実は懐疑的で、
うん、尽くしたと、
うん、まあただ尽くしてることを受け入れた上で今どういう態度でやるか、
うん、
ただただがむしゃらに新しいものを追いかけるんではなくて、
うん、
尽くされたとこで尽くされたものを今の時代に書くっていうことが何なのかっていう、
うん
うん、ことを意識しながら書くと新しいものでなくても僕はいいと思ってる人なんだよね。だからやっぱりその技術の方とかばっかり僕は目が行くのはそれでなんだと思うんだけど、
うん
うん、だからロクさんの意見っていうのは多分僕の思ってる部分とは入れないかもしれないけど、分かるのは分かる、
うん
うん、僕とは違うって感じがしたね、うん、今話聞いてて。
なるほど、
うん、でも面白いと思います、
うん
うん、そうそう、呂さんに批判的な意見があったら、うん、それをぜひ述べてほしいっていうふうに僕はイントロダクションで言っていたので、そういう意見がもらえてとっても嬉しいなと思います。うん、うん、なかなか
あと通定期についても喋ってますかね。
あ、そうだね、次、うん、もう一つ呂さんが通定期のことについてちょっと作品を挙げてくれるみたいなので、
でこれ通定期のそのものの概念ではなく、
うん、
通定期の応用編と考えていいと思うんですけど、
うん、
渡辺直美のこの本気で作家になりたければ漱石に学べの比喩についてのあの講義で、まあ一体どういうことが書かれてるかというと、
うん、
179ページの表を見てみると、まあ比喩っていうものには特性があって、その比喩を分解してみると、例えるものと例えられるものっていうことでできていると、まあ、炎が例えるものであれば例えられるのは情熱であったりとかで、炎っていうのは炎のような情熱ということで、ここにないもの、よそにあるものを持ってきて、ここにある情熱と結びつけて、まあ、比喩を行っているということを言うんですね。で、まあ、図2の方を見てもらうと B1、B2、B3 っていう、まあ、表があるんですけれど、ここで渡辺直美さんはまあ、よそとここの比喩の関係について、まあ、CA っていうのが、まあ、比喩の、例えるものですね。で、例えるものっていうものが後々の文章に影響を与えることができるってことを言ってるんですよ。で、その逆に これまで書かれてきたものがその今から例えるものと関係をすることもできると。そして、B さんのさらに応用的な感じだとその例えるものと今ここにあるものが相則しながらお互いに関係しながら文章をつなぎ合わせることもできるんだというふうに言ってて、それ の概念が非常に通定期と似ていて、まあ、通定期はエピソードレベルで語られているんだけれど、
うん、
この例えるもの例えられるもの比喩っていうのはその言葉のレベルで非常に細かく分析をしているなっていう感じはあるんですね、
うん、
で、まあ実際にこの B さんっていうのがすごくあの細かい通定期の概念の応用編だと思うんですけれど、182ページの引用のところ、漱石の小説を引用して批評してるんですけれど、まあ、これを読んでみると、ぼんやりしてしばらく赤ん坊の頭ほどもある大きな花の色を見つめていた彼は急に思い出したように寝ながら胸の上に手を当ててまた心臓の鼓動を検し始めた。寝ながら胸の脈を聞いてみるのは彼の近代の癖になっている。動機は相変わらず落ち着いて確かに打っていた。彼は胸に手を当てたままこの鼓動のもとに温かい紅の血潮の緩く流れる様を想像してみた。これが命であると考えた。自分は今流れる命を手のひらで押さえているんだと考えた。それからこの手のひらで応える時計の針に似た響きは自分の死に誘う警鐘のようなものであると考えた。この警鐘を聞くことなしに生きていられたらなら、血を盛る袋が時を盛る袋のよう重ねなかったらいかに自分は気楽だろう。ここに自分は絶対に生を味わえるだろうっていう風なこの一連の流れがあるんですけど、ここで、まあ、椿であるとかそのゴムマリっていうものが、以前に出てきてて、その椿とかゴムマリっていうようなあのものと、まあ、心臓っていうものがお互いに例えるものと例えられるものの関係になって、お互いにこう相関係していきながらこの文章の一連の流れ自体に非常に明確な赤のイメージをこう植え付けていくことができると、
うんうん、
ここに書いてる椿心臓椿鼓動血潮心臓っていう風にゴムマリ血を盛る袋っていう風な形で例えるもの例えられるものの関係が同時に起こることによって、
うん、
ある種 その テクストにこう厚みを持たせることができるっていう風に書いてる感じですね、
うん、そうですな、
うん、
これはすごい、うん、
けどこれ俺大学で勉強しました。
これ
ですか、
うん、これと同じことを聞いたことがありますよ。だから夏目漱石っていうのはそういう色とかを使って、
うん、
その要素を巧みに盛り込んでいくんだよね、
うん、
主人公の心情を比喩する色をつけて、
うん、
それからだったら赤と青なんだけど、
うん、
冷静になっている時とか落ち込んでいってる時っていうのは青で、
うん、
むしろそのこう駆り立てられてる時は赤なんだよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、なんか門かそれからか三四郎か忘れたけど、比喩で使われてる言葉が全部火とかその熱みたいなものに統一されてるっていうのをなんかこの本僕も読んだんだけど、どっかに載ってたような記憶があって、あのね、それからまださっき六さんが説明してくれてたのはさらに上に行ってる感じだけど、まあ構造的比喩っていうやつだよね。うん、あの僕もよく言ってるんだけど、最近の小説って比喩って使わんのが A って言われてる部分が結構あって、比喩を使ってないことが評価の対象になるっていうのが結構あって、っていうのは比喩って結構その一文で完結してしまって使っちゃうところが結構若い小説家の人たちの文章を僕は読んでいてあって、その場で完結しちゃってて、その場でそれがかっこいいだろみたいなところで終わっちゃってるところってあるんだよね。それはそれでその一文としては美しいかもしれないけど、小説の全体で見た時にその一文っていうのは別に大した効果を上げてなかったりするわけ、
うん、
そういう意味ではその構造的比喩っていうあのやり方ってとっても僕好きだなと思って、とっても納得いって、それがなかなかできてる人ってあんまり例えばネット小説とかだったらいないなと思ってたんだけど、
うん、
比喩ってだから難しいんだよね。ここまで考えるのはなかなか、
そうですね、これでもなんか普通的となんかこう似たような感じかなと思うんですけど、
うん、
まあ要はその同時に何か並行させて描写するっていう点では、
うん、
まあちょっとエピソードとその言葉ってことで違うんですけど、ね、同じかなと思うんですよね、
うんうん、エピソードレベルともう言葉一個一個のレベルだからね、
うん、
これは、
椿が赤いっていうのを言わなくても、
うん、
それが赤いっていうのが分かる、
うん
うん
うん、相当あれですな、これは高等
高等テクニック
ですね。高等テクニックだと思うよ、う
ん、うん、良さはでもやっぱりこっちの本にも書かれてる通り、その拡大鏡を持って小説に目を近づけることはできるけど俺は分析することはできないって書いてあって、
うんうん、
やっぱりなんか分析だとこっちの方がなんか僕は勉強になったなって感じ。
ああ、そうね、だからやっぱり最初の方に僕言ったと思うんだけど、
うん、
あの詳細な分析をしようというふうには多分良さは思っていなくて、
う
ん
ね、
小説家のが、まあ、使う、
うん
うん、ためのものとして、うん、かなり大枠で捉えて言ってる、ね、相当やっぱり渡辺直美さんっていうのは、まあ、文芸評論家で、
うん、
僕も非常にこの人の本っていうのは好きで、
うん、
読むし納得いくところがあるんだけど、
うん、
確かにこのレベルまで考えて、まあ漱石はやってたんだろうかな、
そう
だろうけど、うんうん、やるのって非常に難しいな、
難しいですね、
うん、って思う。
だから保坂の小説に小説論を読んで書こうとすると何かこのとてつもない失敗を求めて書こうとして、
うん、
それがただの失敗に終わってしまうっていう風になってしまうし、
うん、
こっちでやろうとすると技術にコテコテになってしまって、
うん、
手を出すこともできないっていう形になってしまうけど、
うん、
良さの本っていうのは本当にちょうどいいバランスを持って書かれてるんじゃないかなって気がしてるんですよ、
うんう
ん
う
ん
ね、
これ読んで本を書こうって思うことはできると思うんですね、
うんうん、
でもこの2作でもうこれ2人の著者にすごい失礼なんですけど、小説家になるっていうのはよほどのものを通り抜けない限りは難しいかなって感じが。
そうだね、どちらかというとやめようかなって思うよね、うんうん、
そうだね、
うん、
良さが通ってるのは覚悟だけだからね。
そうですね、
そうそうそう、
あとは本読めとかそんなぐらいですからね、
うん、そうだね、
はい、
うん、いやはやそんな感じでしょうか、はい、
語り尽くしました僕は、
うん、そうだね、
久美さんどうですか。
いや、まあ、僕もたくさん実は本をね紹介したいと思って実は持ってきてたんですけど、まあちょっとね紹介しきれない部分があったので、
うん、
また他にもね伊子さんも、
うん
うん、まあ六さんも、
はい、
うん、他にも紹介したい本が実はあったんですよ。それで全部紹介はしきれなかったけれども、ちょっとした一言をつけたリストみたいなものをこの、
うん、
読書家の中で出てきた本も含めて作ろうと思います、うんうん、ぜひそれを、まあ、一応文学が好きな3人が、うん、より集めてきた小説たちなので読むときっと何か益があると思いますので、
うん
うん、見ていただいてもし興味があるようでしたらぜひ読んでもらいたいと思いますね、
うん、
それで僕は、まあ、この読書会ができて一番いいなと思ったのはこの本を読んでもらっていろんな本をさらに読んでもらって本当にこう小説のことを愛せる人というか小説が好きだな自分が小説書きたいな書かなきゃいけないなって思ってもらってそういう人にいい小説作品を書いてほしいなと思って。この読書会を やれたらいいなと思います。なんか長々と喋ってきたんだけど聞いてくれてる方がこれで小説をちょっと書いてみたいなとかこの若い小説鑑定と手紙を読んでみたいなって思ってくれたんだったらいいんだけどなと思うんだけどね僕はもう願うのはそれだけです、うんう
ん、まあ僕の立場から言えば僕も若い小説家なわけで、
うん、
なんか誰かに激励をするとか書いてもらえたらいいななんていうなんかちょっと上から目線じゃないけどなんかあんまりそういうことは大っぴらにはなかなか言えないんだけど、
うん、
なんか俺と一緒に文学を盛り上げていこうぜっていう熱い気持ちを誰か一緒に共有してくれればすごく嬉しいです。
上から目線っていうかね僕はどちらかというと小説を読む方専門になっているので
ふみさんが上から目線って言ってるわけじゃなくてふみ、
うん、
さんが小説家じゃない立場から、
うん、
この話を聞いて、
うん、
なんか面白い小説読ませてくれよっていうような気持ちがね、
うん
うん、
僕はまあできるだけなんですけど新人でデビューしてきた人の作品とかは最初にちょっと追ってみたいなと思って読んだりしているんですよね。だから 新しい人というか面白い作家の人が出てきてくれたらいいなっていう、それだけです願いは、うん、でもそのためには漫然と書いてるというよりはある程度やっぱりいろんな本を読んで、こういう小説の書き方っていうとちょっとなんかなんかあんまりよろしくない本みたいになっちゃうんだけど、こういう真剣に小説をのことを考えて、小説のことを愛していて小説の細かいところまで、それをしかもちゃんと分かりやすく伝えやすい伝わる形で本にしているっていうこの良さの書籍みたいなものを、うん、読んでいただくことは、うん、きっとためになると思いますんで、うん、あの本当偉そうに言ってるんじゃなくて、うん、ぜひあのいい小説が読みたいだけなんです、うん、それだけなんでぜひ皆さんあのこの本も他の小説もいっぱい読んでください。徳さんはどうでしょうか。
この回で僕はすごいあの参考になったことは、皆さんが挙げた小説をぜひ読んでみたいなって思ったんで、僕もその2人の意見に同調してこれを聞いてる人たちと同じようにあのたくさん本を読んでいけたらなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、ただオチがついていてこの本にはですね、最後の12章は追伸不二というたった2ページの本なんですけども、ここで最後の結びの言葉として良さを言っています。親愛なる友よ、私が小説の形式に関してこれまで手紙に書いてきたことはきれいさっぱり忘れて、まず思い切って小説を書き始めてください、そう申し上げて筆を置きますというふうに書いてあるんですね、うん、まあ忘れろとまあだからって感じなんですけど、
あれこれ悩む前にとりあえず書いてみろってことだと思うんですけどね、うんうん、それは大事だと思いますね、
うん、まあそんな感じでオチを本の中でもつけているんですけども、
うん
うん、まあこの読書会もそういうところで落ち着きましょうか、うん、まあ忘れ、まあ、
聞いてほしいけどね、
うん、聞いてほしいけど、まあ忘れてね、この部員たちはなんか好きかって言ってるわと思って何くそと思って帰ってもいいかもしれない、うん、あとね、あの自分は全然違う考えを持ってるよみたいな感じでもいいしね、うん
う
ん、
そういう人がもし出てきたら教えてほしいですね。
教えてほしいね、
自分の考えはどうだとか、
うんうん、なかなか、うん、なかなか良さの考えから超えていくっていうのは僕には難しかったです、うんうん、
難しいです、
うん、まあそんなところでしょうか、はい
はい、
約3時間ぐらいになったんですけど、うん、長い時間聞いてくださって、
ね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、うん、
それでは、広島オフ会内の読書会を終了したいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。